毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。毎週ゲストが来たり来なかったり、深夜横浜をちょめちょめしちゃいますよ。毎週水曜日深夜2時半からは安西はじめのチョメラジ。
みんなでちょめろ、
ちょめ。
FM 横浜ポッドキャスト。
ホロウカン川端の鎌倉時代からメールが届きました。この番組は歴史大好き神奈川住みます芸人ホロウカン川端武蔵が聞いて学べるポッドキャストをお送りします。どうも、改めまして神奈川住みます芸人ホロウカン川端です。神奈川にはいろんな魅力のある場所がありますが、この番組は大河ドラマ鎌倉殿の13人でも熱い鎌倉時代に焦点を当てていきたいと思います。今回も番組宛にメールが届いているそうです。早速読ませていただきます。神奈川県鎌倉市43歳、ラジオネーム北条鶴ピカ子さん、すごい名前ですね。コロカン川端さん、こんにちは。こんにちは。私はレモンサワースパーク時代から川端さんのことを応援しております。いやいや、あの NSC の時にあのコロカンの前に組んでたコンビ、誰も知らないですよこれは。そんな川端さんにご相談です。北条政子さんという女性は武士たちの前で演説をし、みんなを奮い立たせて鎌倉幕府軍を勝利に導いてくれました。それなのに川端さんのいる時代では三大悪女の一人としてカウントされることもあると聞きました。あんなに私じゃなくて雅子さんは頑張っていたのに、なんだか報われない気持ちです。雅子のことを救ってあげることはできないでしょうか。なるほど、これ本人説ありますねこれ。ちょうど43歳はあの源頼朝が亡くなっちゃった時の北条政子の年齢、その時はもう鶴ピカ子さんですからね。なかなかファニーな女性だったんですかね。さて、ということで本日は源頼朝の妻として、そして尼将軍としても有名な北条政子さんのお話から入っていきたいと思います。北条氏の娘として1157年に生まれた北条政子。母親が早くに去ってしまったこともあり、政子は弟や妹の母代わりとして家事を切り盛り。これがちょうど鎌倉殿の13人で言ったら、政子が小池栄子さんですから、弟が主役の小栗旬さん、妹はあれ確か諸説あって実在してるか怪しいですよね。さて、源頼朝とは運命的な出会いをするわけですが、こんな話が伝えられています。蘇我物語の中にあります夢買いというお話です。当時夢を買うと自分のものにできるという噂が信じられていました。政子の妹が見た夢はこんな内容でした。どこかわからない山の中をさまよい歩いていると、突然光り輝く太陽と月が着物のたもとに入ってきました。そして3つの実がついた橘の枝を見つけました。はあって感じですよね。なんでこの夢を買おうとしたのか全く分かりませんが、まあ多分ですけども、意味をこうちょっと曲解するというか、多分太陽と月がなんかその頼朝と政子で、3つの実がついた橘の枝が子供なのか何なのか。さあ、でもこの夢を気に入ってですね、政子はわざわざ買って自分のものにするわけです。するとすぐに政子と頼朝は出会うことになります。当時は政子が21歳、頼朝31歳、意外と年の差があって10歳差でございます。伊豆山神社という腰掛け石ってのがあるんですけどもね、そこであの毎回仰せを重ねてていたそうです。実際に座っていた石という噂が、腰掛け石、そこに座って話していたんでしょうね。夢買ったのみたいな、何々どんな夢みたいな、 なんか太陽と月がたもとに入ってきたみたいな、みたいな。はぁ？みたいな。なんか仲いい会話してたんでしょうね。さて、父、時政、政子の父です。北条時政はですね、最初は頼朝との結婚に反対します。というのも、当時頼朝はですね、平家に負けて追放された源氏の一族。要は罪人なわけです。罪人との結婚なんていうのはもちろん父親としては、可愛い娘、罪人との結婚、反対です。ですが、ここで政子、思い切った行動に出ます。館を抜け出してですね、走りに走って、伊豆山を駆け上って、頼朝に会いに行きます。さすがに父の時政も、もうこんな好きならいいよってなって、めでたく結婚になるわけです。このエピソードからも政子という女性がですね、まあ、積極的で、しかも自主的、なんとも行動力のある女性だなというふうな、伺います。当時ですね、鎌倉時代、平安後期の女性はですね、男女ともに畑を耕して、それで開拓する。武士の一番の仕事は畑の開墾でしたので、その後も外気的に備えて武装もするわけですが、結構男女平等に近かったんではないかというのが、今の見解です。だから政子も江戸時代でいう武士の三歩後ろ歩けみたいな、そんな時代ではなく、頼朝とは結構対等に思いの丈をぶつけていたのではないでしょうか。1182年、頼朝との間に子供が生まれます。安産祈願を願って頼朝が作らせたのが鶴岡八幡宮の参道である、通称段葛ですね。春になると桜がめちゃくちゃ綺麗な景色になるようで、この放送がだから5月ですか、だからもうあと10ヶ月後ぐらい、毎日毎日10ヶ月聞き続ければ忘れずに桜も逃さずに段葛に見に行けるという、よかったポッドキャストでよかったですね。これはレギュラー放送は1週間で終わっちゃいますから、ぜひ次の桜まで聞いてほしいなんです、なんて思ってますけども、無事に生まれたのが頼家と言いまして、これが長男坊、後の2代目の将軍になる男の子でございます。ちなみになんですけど、こんなめでたい話ですが、この時からですね、頼朝の浮気が発覚するんです。当時頼朝は亀の前という女性をですね、もう館のすぐ横に住ませるという、ね、大胆な浮気をしておりまして、その時の政子のエピソードがちょっと有名なんです。政子はですね、亀の前の館を打ち壊します。やりすぎ。こういう話が三大悪女の一人としてカウントされる一個の要因になってしまうんですが、ちょっと弁明させてください。せっかく北条鶴ピカ子さんからねメールが来てますので、これだけじゃないんですね、頼朝の浮気。なんかその資料によりますと、頼朝はもうこの後もこの前も浮気し放題だったみたいで、常に政子を悩ませたみたいです。ちなみにですが、この、亀の前の館を打ち壊した時も、多分ですけど周りの人もそんな反対しなかったと思うんですよ。まあこれは頼朝が悪いみたいな、当時の反応はそんなだったんじゃないかな。なぜかというと、やはり先ほども言いましたが、男女平等に近い世の中だったので、もう浮気した頼朝が悪いですから。ちなみに亀の前はですね、館を打ち壊しにあって、ちゃんと頼朝との浮気をやめたみたいです。さてさて、目線を少し広げますと、やがて平家が滅亡します。平家が滅亡するとですね、源頼朝はぐいぐいと武士の世の中を作っていくわけですが、第1回でお話しさせていただきました、今菅田将暉さんが演じていらっしゃる義経との確執、義経の側室である、静御前、静香という女性がいまして、この女性が大変舞がうまいことで有名だったんですね。政子たってのご希望で鎌倉に呼び寄せて静かに舞を踊らせるわけです。しかしですね、その内容は、義経への変わらぬ愛、そんな内容がうかがえる舞、それを伝えられる舞がどんなのだったのかぜひ見たいですけども、見る側も感受性すごいですよね。なんかフィギュアスケートとか見てても、あれの表現点みたいなのはどうやってつけてるんだろうっていう、僕は常々思っちゃうんですけども、頼朝も感受性が豊かだったんでしょうかね、気づいてですね激怒するんです。そんな内容踊るなよ、今義経なんてもう一番敵だから、そんなもう貴族の方に寄ってるような義経と好きだなんて死刑だみたいな、怒っちゃうわけです。でもそれに対して政子いさめます。これは吾妻鏡からの一文なんですが、私は愛するあなたを思い、親の反対を押し切ってあなたの元に向かったんですよ。今の静香はあの時の私と同じです。依然として夫を変わらずに慕う静香こそ 定女なんじゃないですか、そんな風に言うわけですね。なんかこのエピソードからもなんか雅子の女性としての温かさがちょっと伺えるというか、結局静香はちゃんとあの義経の元に返していただいて、その時なんかその帰り道に雅子が帰りの金品とかお土産とかたくさん持たせたそうなんですよ。なんていうか器が広い女性なんだなっていう風に伺えるエピソードでございます。さてやがて源頼朝が鎌倉幕府を開きまして、源氏の世の中が始まっていくぞと思った矢先なんです。実は開幕から7年後落馬した怪我が原因であっけなく頼朝は死んじゃうんですね。その時髪を下ろして尼となっていた政子は43歳です。こっからが政子地獄の日々の始まりなんです。先ほどおめでたによって生まれた2代目になります頼家、当時18歳ですね。もうこいつが本当にもう問題児なんですよ。まあ問題点をバババッと挙げていきますと、まずあの育ての親の一族筆記士というのがいまして、頼家とっても筆記士のことをまあ重用しまして、かつ鎌倉で狼藉を働いても許せという理不尽な命令まで下すという。ただこれだけじゃありません。武士にとって最重要である土地の所有権の裁判もやる気はゼロ。大事な大事な土地の裁判の時に適当に線をペーッと引いて、それでこれで行こうみたいな感じだったらしいです。さらにさらに蹴鞠名人を呼んでですね、毎日毎日蹴鞠に没頭します。挙句の果てには女性関係もちょっとダメでして、足立の影森というですね、当時鎌倉幕府を支えた結構重要な御家人の一人、この足立の愛人を連れ去りですね、さらに足立影森討伐隊を結成します。やりたい放題だから、もうなんだそのお世話になった家族は何でもしていいよって言って、で裁判はもうとりあえず死刑みたいな感じでやりまして、で自分はその早く裁判を終わらせて家に帰って庭でフットサルをするみたいな、そんな生活をしてたわけです。さて雅子さすがに諭します。さすがに良くないぞ、例えば足立影森の際は愛人をちゃんと返しなさい、で討伐隊も解散しなさい。さすがに頼家も解散するんですが、武士の不満はもう爆発寸前です。雅子これはやばいと思って、先ほど重用していた比企氏を滅ぼしまして頼家を出家させます。だから、鶴ピカオですね、源の鶴ピカオになるわけです。ちなみにですね、鎌倉市にある妙本寺というお寺にはですね、比企氏一族のための、菩提寺があります。これがですね、日蓮が創建したんですけれども、こちらはですね次回のエピソードにちょっと入ってくるので、よかったらぜひお楽しみにということで、紫陽花が綺麗なお寺ですのでギリギリ間に合うんじゃないですか、この放送今回は。それかまあ12ヶ月聞いていただいて、来年の紫陽花ポッドキャストですからね、これはいつまでも聞いてください。さて話戻りまして、3代目実朝、次の将軍が決まります。実朝はもう12歳、もうこれはもう政治がまあ結局はできないんですけども、小6ですからね僕らで考えたら、まあかわいそうな話ですけど、この頃からですね雅子は政治の表舞台にも立ち始めます。今 NHK の大河でやってる鎌倉殿の13人、この時その13人で合議制、いろいろ会議をして政治を取り行っていたんです。だからまさに、鎌倉殿の13人が活躍していた時期に入るわけです。さて雅子はですね、こっから2代目の時に崩れてしまった政治をなんとか立て直そうと頑張ります。雅子たちが頑張っちゃって鎌倉殿の13人も決めてくれるから、実朝はまだ12歳、政治なんて興味ないんですよ、社会科の授業をちゃんと聞いてくれない子供なんていっぱいいるんですから。雅子の頑張りと裏腹にですね、実朝は政治にどんどん無関心になっていきまして、挙句の果てに和歌に熱中しちゃうんですね。だから後鳥羽上皇っていうのが当時朝廷の権威ですけども、後鳥羽上皇は和歌の名人ですから、どんどん本来は敵であるはずの後鳥羽上皇に心酔していきます。さらにさらに雅子を悩ませたのは、16年間実朝は子供が生まれなかったんですね、歌に夢中になっちゃって。そんな中雅子はですね、後継者に皇族を迎え入れようとして京に行きます。するとびっくりなんですが、鎌倉に戻ると実朝が鶴岡八幡宮でですね、源の公暁というですね、源家の一族なんですけども、公暁に暗殺されてしまっているんです。当時雅子は相当ショックを受けたみたいです。なんせ夫が急死してしまって、で2代目の頼家も出家させて この後これ頼家実は暗殺されてしまうんですね。でさらに実朝も暗殺されてしまう。こうなってくるともう夫と子供2人を失った母親のやっぱ苦しみっていうのは、それはもう現代の僕たちでもちょっと察せれるというか、相当落ち込んでたみたいです。京都にある神護寺というお寺にですね、政子直筆の手紙があるんですが、親が子に先立たれるというのは無常の世の習いですが、それでも母としては慰められようもないほど嘆きは深いのですというふうに記してあるそうです。全然悪女じゃないですね、政子。この頃ですね、政子は母親ってさすがにショックを受けてですね、家族の菩提を弔う日々を過ごします。当時なんと65歳、65歳で息子2人に先立たれてしまった政子。ただおちおちもしてられないんです。1221年、こちら、歴史としても有名な承久の乱が起こります。後鳥羽上皇がですね、3代目の実朝が亡くなった後、4代目の将軍が決まっていなかったんですね。これはもう幕府の力弱ってるぞとして、チャンスだ挙兵をするわけです。武士たちはですね、敵とは分かってるんですけども、朝廷に弓を引くっていうのはさすがに未経験、怖いんです。朝廷ってその辿っていくと神様の子供であるんですから、だからまあ神様が弓を引くというのはさすがに罰当たり。不安も溜まっている武士たち、そこに政子、子供たちを失って涙涙の日々ですが立ち上がります。それがですね、吾妻鏡にも載っている一文ではございます。簡単に言いますと、源の頼朝によって君たち武士はこんな土地ももらえて、こんな生活ができてる、その後御って山よりも高いし海よりも深いんだよ、今ここで返さなかったらいつ返すんですか。頼朝に恩がある人、みんな立ち上がりましょう。こんな感じの演説をしたわけです。これはもう武士たちは涙、ご恩に報えるぞ、相当奮い立ったと思います。そしてですね、この奮い立ちに奮い立ったおかげか、幕府軍なんと1日で勝利します。これによってですね、所領も朝廷から没収して、確か3000余りぐらいの土地をゲットしたはずなんです、幕府軍が。だからですね、もう武士たちによる完全なもう政治ができる、しかも武士として独立の路線が確立される結果となってしまいます。だから後鳥羽上皇側としては朝廷の力を取り戻そうとした結果、逆に京都の方まで幕府の力が及んでしまう形になってしまったわけですね。この時期ですか、六波羅探題、これも歴史であの太字で書いてありますけども、朝廷を見張り役なんても設置されて、ついに鎌倉幕府が全国支配へとなったわけです。この4年後にですね、政子は69歳でその一生を終えてしまうのですが、終えてしまった後のお墓にも北条政子の人物が現れております。これは、鎌倉市にあります慈福寺というお寺なんですが、頼朝の一周忌の時に政子が開いた寺院なんです。そのお寺の背後に政子のお墓があるんですが、なんともこじんまりとひっそりとしていて、なんていうかその母としての美しさが感じられるようなこじんまりとしたお墓があります。ぜひとも鎌倉市慈福寺行ってみてください。さて今回のまとめです。頼朝が亡き後、決して内政はうまくいっていなかった鎌倉幕府に対して、1221年、後鳥羽上皇は朝廷の力を取り戻そうと承久の乱を起こしました。結果としては北条政子の演説によって幕府軍が一日で勝利をし、武家政権を確かなものとするきっかけになります。武士たちを守り通した政子、しかしそこには一人の女性として母親としての苦難を何度も乗り越えた男気ならぬ女気があってこそだったのでした。メールをくれた北条鶴ピカ子さん、ありがとうございました。僕はもうこのエピソードを聞いて北条政子大好き人間の一人です。きっと聞いてくれた方々も好きになっております。そしてなんといってもですね、小池栄子さんが演じてますから、小池栄子さんのこともみんな大好きなんでね、これはもう北条政子イメージアップ間違いないと思いますんで、安心して慈福寺から見守ってください。というわけで今日はここまで。この番組の感想はツイッターでハッシュタグメールが届きましたをつけてツイートしてください。ぜひお待ちしています。以上、お相手は神奈川すみます芸人コローカン川端でした。